議案第90号、令和5年度一般会計補正予算、括弧第5号。質疑をした会派名、公明党、川越市政会、無所属、日本共産党。問い、新型コロナウイルス感染症対応、地方創生臨時交付金は、どのような目的に重点を置いて予算計上したのか伺う。答え、物価高騰の影響を受けた事業者への支援と、コロナ対応にかかる行政や教育のデジタル化に重点を置き計上した。問い、運送事業者事業継続支援金の事業内容について伺う。答え、貨物自動車運送事業の許可を受け、または貨物軽自動車運送事業の届け出をした市内の法人、または個人事業主を対象に、1台あたり2万4000円、または8000円を交付予定。問い、すべての小中学校の外側サッシを固定する落下防止対策を行うこととなった理由について伺う。答え、令和3年度にサッシの落下があり、全学校の緊急点検と不具合の修繕を行ったが、今年度別の学校でも落下したため、さらなる落下防止対策を行うものである。問い、事業継続支援金について、燃料価格等の高騰はすべての業種に影響があるが、なぜ運送事業者を対象としたのか。答え、燃料価格や電気代などの固定経費の高騰が続いている中で、コスト増に対する価格転嫁率が一番低い業種がトラック運送業である。さらに、働き方改革によるドライバー不足が懸念される2024年問題も目前に迫っていることから、運送事業者を補助対象にした。問い、部活動地域連携地域移行推進基金の創設にあたり、1000万円の金額の妥当性をどのように考えているか。答え、部活動の地域移行を中長期的に、年度を超えて段階的に推進していくことを想定した上で、他の特定目的基金の設置当初の積立額などを勘案したものであり、基金創設時における積立額としては適切な規模と考える。問い、ギガスクール構想により、大規模導入された電子黒板が目的を達成し学習の助けとなっているのか。答え、令和5年3月に実施した児童生徒の情報活用能力調査において、調査対象となっている全学年で 85% 以上が肯定的な回答をしており、電子黒板を含めた ICT 機器の導入が児童生徒の情報活用能力の向上に寄与していると考えられる。問い、モニターの大きさを含め、児童生徒の授業への反応は？答え、電子黒板は拡大・縮小機能を用い、細かな画像を必要に応じて拡大して提示することが可能である。電子黒板を含めた ICT 機器を使うことで、学校の授業は分かりやすくなったと肯定的な回答をした児童生徒が 85.4% おり、その効果があったものと捉えている。問い、1000万円の基金活用で、例として部活動指導員何人を任用できるものなのか。答え、本市で実施している部活動指導員配置事業を例にすると、年間44週の土日のいずれか1回勤務するとした場合、市内中学校22校に対して2名程度の部活動指導員を配置することができる。問い、部活動指導員を任用した場合の効果を伺う。答え、生徒が技術的に専門性のある指導を受けられる効果がある。また、顧問である教員は、部活動の指導に充てる時間を他のことに充てることができる効果がある。問い、図書について どのくらいの冊数を購入するのか伺う。答え、一般図書及び児童図書の平均単価は1400円で、1500冊分の予算として210万円を計上した。議案第97号、令和5年度一般会計補正予算、括弧第6号。質疑をした会派名、川越市政会、公明党、日本共産党。問い、民間保育所等への補助金の交付スケジュールは。答え、令和6年1月に民間保育所等から交付申請書と児童数や月額の給食食材費等を記載した事業計画書を提出してもらう。市では申請内容を審査し、交付決定を行った後、民間保育所等から実績報告書を提出してもらい、今年度中に補助金を支払う予定である。問い、市からの補助金の使用は透明性と責任が求められるが、こうした補助金が給食食材費などの物価高騰分として確実に使われるよう、確認等の対応は考えているか伺う。答え、民間保育所等から実績報告書を提出してもらう際に、給食食材価格の上昇が確認できる領収書等の写しを添付してもらい、確認を行っていく。問い、今回の補正予算における編成方針を伺う。答え、国が追加を決定した重点支援地方交付金の趣旨を踏まえ、早期の予算化を図るという方針のもと、交付金を活用した事業にかかる補正予算を編成した。問い、物価高騰重点支援給付金給付事業について、国は年内給付を目指すとの報道等がある中、本市は2月上旬を給付開始予定としている理由は。答え、今回の給付金事業では、給付条件を満たしているかの確認が必要となるため、対象となる世帯に対して1月中旬を目途に通知し、給付条件を満たしているかの確認を経て、2月上旬に初回の給付金を支給できるよう作業を進めていく。問い、交付金の活用について、国はどのようなスケジュールで予算化を要請しているのか。答え、国からは、年内の予算化に向けた検討を速やかに進めるよう要請があった。問い、国が決める給付金などの取り組みでは、自治体に早期の対応が求められ、無理なスケジュールや職員への負担の偏りが見られるが、どう対応してきたのか。答え、部内調整による応援体制はもとより、部外からの兼務職員を配置することで、職員負担を軽減してきた。また、兼務職員の一部に給付金事務を経験した者を配置することで、効率的な事務処理を行えるよう対応してきた。議案第99号、令和5年度一般会計補正予算、括弧第7号。質疑をした会派名、公明党、日本共産党。問い、給付スケジュールについて伺う。答え、物価高騰重点支援給付金の均等割のみ課税世帯においては、対象となる世帯に対して1月中旬を目途に通知し、給付条件を満たしているかの確認を経て、2月中旬に初回の給付金を支給できるよう作業を進めていく。また、子ども加算給付金においては、1月下旬に対象者に案内文書を送付し、2月下旬から3月下旬にかけて順次支給することを想定している。問い、対象世帯に対する確認内容について伺う。答え、均等割のみ課税世帯においては、扶養状況等により給付対象から除かれる場合があることから、その確認が必要となる。また、子ども加算給付金においては、対象児童の養育状況等の確認が見込まれる。問い、 住民税均等割のみ課税世帯にも拡大し、10万円給付と対象児童へ5万円を給付する内容だが、所得階層のモデルを伺う。答え、収入の種類や扶養親族の状況等により異なるが、住民税均等割のみ課税世帯の3つのモデルを挙げる。1つ目は、給与収入のある単身世帯の場合、年間給与収入額はおよそ97万円からおよそ100万円である。2つ目は、夫、妻、この3人世帯で、給与収入のある夫が妻と子を扶養している場合、年間給与収入額はおよそ188万円からおよそ221万円である。3つ目は、70歳の夫婦の2人世帯で、年金収入のみの夫が妻を扶養している場合、年間年金収入額はおよそ202万円からおよそ222万円である。以上、本会議における議案質疑をお伝えしました。